小田切ロロのエンターテイメントラジオ。昼間聞いている人はこんにちは、夜聞いている人はこんばんは、小田切ロロです。1週間のご無沙汰、皆さんいかがお過ごしでしたか？梅雨はなんか半分明けたそうですけど、明けちゃいや、雨全然降って、まあ降ってる場所は降ってるんですけど、バランスよく降ってくれねえとね、また水不足に悩まされちゃいますよ。集中豪雨とかはできれば、申し訳ないですけど、ダムだけに降ってもらえませんかね。迷惑な降り方されると色々と困りますんで、お天道様、申し訳ございませんが、ダムがあるところにだけ降っていただけませんでしょうかね。あとちょっと蒸し暑い、暑いなーっていう時に、さーっと気温を5度ぐらい下げてくれる雨にしてほしいですね。残念ながらこの1週間、僕の周りでは大雨っていうのは降ってないんでね、暑いでございます。もう蒸し暑すぎてね、ほんと雨ザーって降ってほしいなと思うことが多々あります。でも短時間だけでいいです。長時間すげーの雨降られても困っちゃうんでね、軽く降るだけです。軽く温度下げる程度で、じゃあ、お便り紹介しましょう。ハンドルネーム、キバニさん、いつもありがとうございます。ロロさん、こんにちは。この暑さは何ですか？ムカムカ。もう早く12月になればいいのにって。多分12月になったら、この寒さは何ですかって思いますよ。なので、まあ今はしょうがないんで、夏の暑さは、もうエアコンで乗り切るしかないです。今週、ノーザンホースパークでのセレクトセールがありましたね。相変わらず1億、いや2億超えをした馬が何とかあったようですが、ロロさんは今回ピンときた馬はいますか？ポグリーナさんと一緒に参考にさせてください。そのセレクトセール会場に三浦康生騎手がいたようですね。札幌競馬から復帰予定と聞きました。落馬から約1年経ちますが、無事に復帰できるように何よりです。それではまたお便りします。そのこと、今週はね、生中継もされてましたけど、無料中継もされてましたけど、ノーザンホースパークでのその競りがあったんですよね。一歳馬、当歳馬と一歳馬っていう感じで。今回すごかったですね。5億8000万っていうのが出てきましたね。これが父ディープインパクトの、どれだ？父ディープインパクトの、結構その、トス多くてどれかわかんねえな。飛び抜けた数字。父ディープインパクトで、アドマイヤの人が買ったやつですよね。どれだ？今その表を見ながら見てるんですが、搭載馬じゃって、搭載馬か、搭載馬の。これ。イルシブウェーブの2017。これが父ディープインパクトで、アドマイヤの馬主さん、コンドリーチさんが5億8000万で落札したというね、まあ恐ろしい価格でございますよ。その競りをちょっと見てながら思ったんですが、DMM.com が今回かなり頑張ってたんですよね。ジェンティルドゥンナのその下の、まあ、これ搭載馬、これを確か、ドナブリーニのね、2017をね、なんと3億7千万で落札というね、これまたすげえ額だなっていう。で、この DMM は今回その、馬主のやつで参加して、一口馬主でなんか募集するそうですね。で、1万口募集するわけだから、いくらになるんだろうなっていう。でもまあ、その配当安いんじゃないかなっていう思いますけど、まあちょっと気になるところでございます。一応僕も DMF は一応使っている人間なので、もし機会があったらちょっと一口、その、ジェンティルドゥナの妹、買ってみようかなっていう気は若干ありますね。あと北サンブラックの下もね、その DMM が買ってましたね。シュガーハートの2017。これが1億4500万でね、気になるところですけど。まあ、でも正直な話、まだ1歳馬なんでね、これから先、2歳、1歳、2歳と上がっていって、どこまで成長するかなんですよね。そこは関係者がどこまで努力するかっていう。途中で気が、アクシデントがあって、その発育が遅れたり、調教が遅れたりするってこともあるんで、まあ、一概に今からこの馬がいいぞっていうのは正直な話、言い切れませんが、この5億8000万の馬、ディープインパクトの、その、アドマイアの馬主がかかった、もう一回言いますよ。イルシブウェーブの2017は、これ、走らないと思います。はっきり言って。兄弟がそこまで、その、活躍馬じゃなさそうなんでね。まあ、その、一個上の上は、兄貴というか、その兄弟は、まあ、デビューはしていないそうですけど、ただそんな期待するほどの馬ではないのかなと思いますね。やっぱ僕はその、POG 判断するときは、その、2歳になってからの馬体で判断してるんですよ。1歳、搭載ってのは正直当てにならないかなっていう。なので、 POG のその始まる期間でのその馬体を見た方が一番わかりやすいと思います。なのでそのまだ早いです。なので来年の POG は来年の時期にちゃんとそのじっくり今は選んだ方がいいと思います。今焦る必要はないと思います。やっぱその順調に来ててもどっかでそのアクシデントがあったりするってのもありますからね。俺が何年か前に期待したあのグレン・シーラだって絶対名馬だと思ったのに結局デビューすらできなかったっていうこともありますからね。うん、あれ悲しかったばい。PS、大相撲は名古屋場所、白鵬が突っ走っていますね。ただ今場所は通算勝ち星1000飛んで47勝。海洋が達成した記録に並ぶかもしれないということで、ものすごく勝ちにこだわっているような気がします。まず組まないし、相手によっては組んでしまうと負ける。1047勝を達成した時点でまた目標が消えて負けてしまうのかもしれません。この白鵬が今ね、っていうような、その、取り組みが多いですよね。まあ、何日か前の、右の突っ張りで相手 KO、その後、まあ、組まないで、相手もなんか組まなくて途中で白鵬が来いよみたいなその挑発をするというかね、なんだろう、プロレスなのかな格闘ゲームなのかなって思うようなそのシーンがあった時でちょっと爆笑しちゃいましたね。そんなシーンが相撲であるのかなっていう。で、組んだら組んだら相手があっさり負けちゃったから、これは白鵬の作戦勝ちかなと思いますが、そういう挑発をするっていう駆け引きもあるんだなっていうことを学びました。ただこれによってやっぱり賛否両論分かれているわけで、まあ面白いという人もいれば、当然これが横綱かとね、嘆かわしいって言ってる人もやっぱ陽さんおるわけでございますよ。うん。ただなんだかんだ言って負けたりね、休場したりしたら意味ないんですよ、結局のところ。稀勢の里も今日金曜日、今日休場ですよ。また途中休場ですよ。なのでやっぱその出続けて勝ち続けてくれている白鵬がいかにすごいかということをまず考えてください。出てるんですよ。出場してるんですよ。稀勢の里は横綱ですが、また休場ですよ。それ考えたら、白鵬は、ちょっとあれな部分もありますけど、出て勝ってるじゃないですか。そこ考えましょうよ。横綱二人もね、休場でね。あと、遠藤。そう、遠場所が今場所から黄色の場所をつけてたのに休場とはって、まあ、怪我しちゃったそうなんですがね。うん。いわゆる谷町と言われる、その、後援者の方にその、新しい回しをつけて、いざ、名古屋場所でと思ったら怪我かっていう。まあ残念なところでございますね。なんか今場所、経過多いね。経過休場とかね。うん。なので、いかに相撲が本当命がけで体張ってんだなっていうのがわかりますけど。まあ、なんで、長山さん、申し訳ございません。皆さん、怪我なくやってください。うん。怪我したら元も子もないんで。まあ、とりあえず今場所は、うん。まあ、白鵬の独壇場じゃないかなと思いますよ。うん。まあ、個人的には裏が面白いかなっていうのは、今もう裏しかないね。下の方で見るな。うん。上の方のクラスだとさ、もう分かりきっちゃってる感じがするんでね。なので、そうだね、千秋楽あたりで、まあ、13日目、14日目あたりでさ、白鵬対裏っていうその取り組みがあったら面白いと思いますんで、多分来週ぐらいかな。そういう取り組みがあったら、そのローラージでも、あ、楽しかったねって言えるように、言えるようになったらいいなと思います。まあ、今週は特に暑いでございますが、来月、さらに暑い、来月8月、おそらくもう、梅雨も明けてるでしょう、残暑厳しい中、8月25日に、今年も、マスザブ夏の大オフ会が開催されます。今年のテーマは、小田切ロロに持って帰るの困るものをあげようっていうよくわからん企画が立ち上がって、僕今年正直ね、行きたくないなっていう本音です。もうみんな悪ノリで変なもん持ってきたら困るわ、持って帰るのとか。もうだくので、正直な話、今年オフ会出たくない。本音は出たくない。そんなみんな変なもの持ってきそうなんだもん。俺はその投稿者の中でも最もそのいじられやすいそのポジションにいるので、どうなんだろうな、どんだけ迷惑なもの持ってこられるんだろうなっていう。つまりそのみんなが持ってくるのすら迷惑なもの、俺がそれ持っていかれなきゃいけないっていう、下手したらその犯罪になりそうなものを持ってこられたらどうしようかって考えた時もあるんですが、やだなというわけで、ね、8月25日のロラジはお休みでございます。まあ、毎年のことですよね。ではまた来週の金曜日にお会いしましょう。お相手は小田切洋でした。バイバイ。 See you next week。 まだ1ヶ月先なんですけど結構不安です。はい。